レディオ 2.4 キロ。い
やだからね、なんでガラケーってバカにするんですか、あれは本当に納得がいかないですよ。いや今僕スマホですけど、まあ iPhone だからスマホのもっと上行ってますけどね、そりゃそうなんですけども、ガラケーってあの指さしてバカにしてる図ってのはちょっと見てると寂しくなんね、本当に。まあ俺だって後ろじゃ指してますよ、この人普通の携帯使ってるってこう言いますよね。あのラジオ生放送だって、俺は今月見たガラケーの人っていうコーナーやってるんですから、生放送限定の、あの人ガラケー使ってるって言って、かわいそうにね、本当かわいそうにっていうかね、それを俺はこの間見たんです、その現場を、あガラケーだっていう現場やんね。いやだ、先週のあのコメント通りでね、予告した通りでまた遊びに行っちゃって、まあ今度は江ノ島ですよ。え、江ノ島のねサンセットランゲージというイベント行ってですね、ラウンジ、サンセットランジ、ランゲージだってラウンジだって一緒でしょ、本当。ランゲージだったら言葉か、でも太陽の言葉って結構よくない、こう金環日食にかけてさ、ちょっと変えてもらう、イベントで。まあ見に行ったらね、まあ最初にあの出てきた山田さんっていうね女の人がいて、でまあ僕この人目当てに行ったわけですよ。名前出してもいいですよね、別にね、あのイベントやったんだから。で見に行ってね、そして見てさ、可愛いなと思って、もう一番前に行きたかったんだけど乗れなくてさ、それともなかなか、すいません、あ DJ ね、歌う方です、山田さんは。で写真撮りで帰りの畜生ナンパできねえかとかっていろいろ思っててさ、本当ね、目標が全然変わっちゃうんだから、本当に。俺はそのサンセットラウンジ行った目標は、山田さんとマイミクとかそのツイッターのフォローをし合うってのは目標でしたから、2000円払いましてね、行ったわけですけど。で行ったらさ、この間あの先々週ぐらいに話したさ、あのカフェので行ったって言ったじゃない、イベント行ってないかな、先週ぐらい多分話したと思うんだけど、言ってるよね。ずんで、その時に、DJ の人から誘われたって話したじゃない、いや、僕やってんですよ、なんて言って、行きますよ、なんて言ってさ。で、行って、その DJ 主催の人がさ、話しかけてくれたのよ。俺が椅子座ってたらさ、お、よく来たねって言って、あっと思って、もうそこで、もう僕もそれは業界乗りでした、本当に。なんか、本当に、そのカフェ行った時の DJ の人たちみたいに、ああ、来たね、みたいな乗り出しちゃったんだよ、俺も。まさか、まさかこの俺のことを覚えてくれてると思ってないじゃん、こっちはさ。こんなやさぐれた天才 DJ をね、才能だけの男をまさか覚えてくれてると思ってないわけですよ、こっちはさ。うん、そう、人多かったし、女の子ばっか囲まれててニヤニヤしてたからさ、このエロ親父とかってこっちは思ってたから、まさかそういうちゃんと人を認識できる人だと思ってなかったからさ、おう、来たね、これからまた盛り上がるからね、なんて思って。俺そんと最初会った時、カフェで会った時はさ、あの全然普通にタメ語だったのよ、いやーとかって言ったのを、ちょっと分かりましたって、もうこれだもんね。もう俺もやっぱ11時とか、ね、1時過ぎぐらいだとやっぱ意外とフィルターかけちゃうんだよ、やっぱジョニーでいられないんだよ、やっぱりさ。俺はパーティーピーポーだから、やっぱりあピーポーって言ったもあれですよ、あの神奈川県のそういうこうおまわりさんのあれじゃないですよ、ピーポーくんみたいな感じじゃなくて、そういうパーティーピーポーの方ですから、やっぱどっちかというとエグザイルっていうかね、それこそ、まあ、黒人の血が流れるっていうんですか、ブラピエディ・マーフィーとその脈々に受け継がれる黒人の血がやっぱ僕の中にあるわけなんで、やっぱ1時過ぎじゃちょっとまだエンジンかかんなくてですね。前で山田さんの方もなんとか勇気持って前乗ってたらさ、あの前のカフェでね、俺のこと特攻隊長ってあだ名つけてくれた人が来てさ、今日うん言って、今日また頼みますよなんて言われて、任しといてよなんて、そこからようやくエンジンかけてさ、こう受け入れられない、どうしても弾けらんないんだね俺はさ。その後まあ DJ のイベントなんか出てくるべーなんつって乗ってて、でその後に DJ の女の人が終わった後にさ、 DJ の女の人もなんとかなんねえかなとか思うんですね。そういうすぐ女の人ってなるとすぐそういう目線で見ちゃうからさ。でその後にさ、ピラミッドスってバンド出てきたんですよ。そしたら、そうです、もう3組目ぐらいで白装束着てね、でみんな牛のお面とかかぶってるわけさ。でこうボーカルみたいな人のとこにさ、ピラミッドのマークあのつけてお面つけてて、なんだろうこの人たちはと思ったわけ。白装束着てね、本当その暗黒武術トーナメントでトグロにやられそうな見た目してるんですよ、みんな。本当になんかどうなんだろうと思って、その仮面取ったらさ、みんなすんごい男臭い顔してるわけで、一人アコギ持ってる人だけはすごい爽やかな顔してて、友達になるならこの人だなと思ったんですよ。あとはみんな本当になんかね、あれよ、 あの人、ガンダムのほれ、ガイアじゃねえや、あの人、ランバラル隊みたいな顔してんですよ、ほんと。なんか、ジオン兵でジムに地雷仕掛けるみたいな顔してんだ、ほんとにさ、なんか怖いなと思ってて。で、そのピラミッドさ、すごいかっこよくてさ、なんか、ジプシーミュージックみたいなやつやるわけって聞いたことないわけですよ。太鼓二つとね、クラリネットとベースと、いったギターの人で、ギャーってやるわけ。で、うわーなんつって乗っちゃってさ、で、乗った後にちょっと友達も二人で行ったんだけど、で、休憩してたらさ、ちょうど向こうからね、ピラミッドその人が来るわけ。ベースの人が、おぉって、さっき見ましたよって言ったの。そしたら、その、ベースの人、カツくんって言うんだけども、すっかり友達になっちゃってさ、一番前で乗ってくれたよねってカツくんすごいもう出来上がっちゃって、覚えてるなんつって言ってね、その後結局イベント終わった後ね、あの、ピラミッドスのメンバーとマックに行ったっていうね。で、まんまと言ってやってね、で、まんまとね、俺はラジオやってんだとか、また散々言ってやってさ、本当に。そんじょそこらの連中と違うんだとかつって言って、だからあんなサンセットラウンジに出たような、そんじょそこらのやつと違うとかって、また変に自信家になっちゃってさ、そういうとこだけ強気なんだよね、そういうとこだけ。でさ、でそうで、いい、もうピラミッドスのメンバーいい人たちなのよ、本当に。で、その顔の綺麗なギター弾いてたの、ツッチーつって言ってね、同い年ですよ。で、カツくんも同い年ですよ、ベースの。同い年だよねなんつって言ってさ、でその後ケイ君っていうね、あ、太鼓叩いた男の人も年聞かなかったけどね、かっこいいんだよ、落ち着いてて、なんかね、いいんだ。俺とカツ君とケイ君って一緒にこう一緒並びで椅子座ったんだけど、なんかこう動線盗みそうな顔しててね、3人ともね、男臭くていいんですよ。エグザイルって感じでね、本当悪いことしますってこう感じが良くてね、うーん、すっごい楽しくってさ、マック行って、もう全然テンション上がるじゃない、イベント終わった後だからさ。イベント終わった後からもうマック行って、ウェーってこう騒いだの、みんなで、へへへとかつって言ってさ、そういう品のない笑いがするわけですよ。へへへってこうさ。そしたらね、やっと30分ぐらい喋ったら、土がさ、いやさっき やばかったねって言うわけよ。何って言ったら、いや、ジョニーの後ろの席の人ね、ジョニーのこと殴ろうとしてね、もうこっちにつかみかかりそうだったんだよって言われて、友達が二人後ろ止めてたんだからって言われてさ、いや、揉めたらどうなるかなと思ったよって、そんな笑顔で言わなくてもって思ってさ、早く教えてくれよって思いつつ、そうですね、こっちもすっかり強気になってるからさ、でも向こう3人でしょ、まあこっち男4人だからね、いざとなったら、まあどっちが勝つかはもう目に見えてるからねって言ってさ、そういう自信家になっちゃうんだよね、ほんと。あそこにだからこっちさんいたらもっと良かったですよ。だから本当にラッシュアワーですから、俺とこっちさんは。あの、いや、これね、見てない、僕の見た目知らない人は分かんないと思うんですよ、本当。で、僕が割とそのまあエディマーフィーの2世ってね、いや、これちゃちゃ、いや、なんでそういうこうまたリア充になりやがってみたいなリアクションするかね、リスナー。目に見えるよ、本当に。ちゃ、いや、遊び行っただけですよ、3週間連続で、たまたま金払わずに、ほとんどね。で、行ってさあ、まあ、エディ・マーフィーのね、二世なんて言われて、喜んで帰ってきたわけですよ。で、僕がエディ・マーフィーで、で、こっちさんがジャッキー・チェンの映画好きだからって言って、じゃあ二人でコンビ名作るときはラッシュアワーだねって話をこの間、放送終わった後にしてて盛り上がったっても話があって。で、まあ、楽しくてさ、ほんと。でさ、次の日ね、ね、楽しかったって話ですよ。ジョニー・リア充になりやがったって話ですよ、これ、本当にね。いいですよ、もうこれで聞かないんだったら聞かないで、本当に。いや、嘘。本当に、俺はリア充撲滅委員会っていうのを3人で今立ち上げてるんですよ。レールユ 2.4 キロの3人で、あの Facebook とかになんかすごい楽しそうにしてる嘘をついてる連中をやっつけようっていう運動をやってるわけ、本当に。で、あの、そういう連中の写真を見た時にいいねってわざとつけるっていうね、本当に。そういう皮肉の運動をやってるんですよ、3人で、本当さ。で、次の日さ、わーっつって言ってさ、いやー楽しかったんだよなんて友達と喋ってたらさ、その友達がさ、やっぱり外出るのっていいでしょっていうわけ。え？で、なんでこの話と思ったわけですよ。いや、それは外出るのいいし、いう話聞いたら、いや、図書館ばっか行ってて心配だったんだよ、なんていうわけ。なんでこの話なんだよって思ってさ、いや、ちょっと待ってくれと。俺は朝日町パラダイスでキングと呼ばれた男だぞと。藤沢にもそういう片隅にクラブがあるんですよ、八百屋の上にね。で、そこの DJ がジョニー頼むから来てくれと、コーラもおごってやる、入場料も払わなくていいから、お前がいないと始まんないから来てくれって言われて、そういうキングになった時期があるわけですよ。人妻と注意しちゃって終わっちゃったんですけどね、その儚くも夢はさ崩れ去ったんだけども。 そういう俺に対してですよ、いや、やっぱいいでしょってさ、俺は一回も外出んのダメだなんて言ったことないわけですよ。なんでこんなこと言われなきゃなんねんだよと思ってさ、寂しくなっちゃってさ、本当に。いや、それは図書館のキングには慣れてません、もちろんね。それは図書館のおばさん連中に一人すごい声の素敵な女性いてね、その人が返却のとこいると今日一日ラッキーだなって思うんだけどね。でも、まあ、そんぐらいのささやかな喜びですよ、本当。小市民の悲しい喜びですよ、本当にね、そこだけが。言われちゃってさ、なんだよって思ってさ、でまた別の友達にさ、なんで俺が外に出て遊び行っただけで一大イベントになるんだっていう、こういう不満をね、ずっと述べたんですよ、本当に。だって、いいじゃないですか、外出てエグザイルみたいな風になってお姉ちゃんとエッチするのも人生ね、一生本読んでニーチェのことをずっと悩むのも人生じゃないですか。別にどっちだっていいですよ、興味ないですよ本当に。いや、興味ないって言い方はまずいんだね。いや、どっちも素敵だと思ってるわけですよ本当に。イデオンのね、覚醒編と発動編を見て熱心なリスナーをつけるっていうのも人生だしね。すいません、ね、イデオンさん、いや、でイデオンさん、あの後7回聞いてくれたみたいでね、その後ちゃんと30回になってましたよ、再生回数さ。嬉しかったな、ほんと。嬉しいといえばさ、知ってる？再生回数今見た？ YouTube の今ね、なんと1万2000回行ったんですよ。12700回。それなんで行ったか知ってます？沢尻ですよ。ああ、ヘルタースケルターがさ、散々番宣したみたいでさ、それでですよ、伸びちゃってびっくりしちゃった俺、本当に。もうね、ここ3日ぐらいでずっとほら、沢尻エリカがもうぶっ倒れそうだっていうね、話があったから、それでさ、多分すごい検索ヒットしたんだな、あれ本当に。うん、そしたらさ、それまでヘルタースケルターさ500ぐらいだったのがさ、ここ3日でね1500ぐらい稼いでんですよ。嘘、メール来てます？ちょっと待って、どれどれどれどれどれ、お、メール来ましたね、嬉しいな。お、チャチャ39さん、今ね泣く前、もう今ね、チャチャさんのメールでね、もうまだ僕今これから読むとこなんですけども、もうスタッフ2人が泣いてますよ、うーちゃんとこいつさんが。ちょっと待って、ちょっと待って、今ね、あの2人のリアクションばっか聞いてて、今すごい生理現象戦ってた俺がいたんだけどね、まあいいや、行こう。メールがですね、チャチャ39さん、これ、こいつさん大変だね、編集、これね。チャチャ39さんから、メッセージ、ジョニーさん、こんにちは、いつも楽しく聞いています。前回の放送でニコ動の再生回数を上げようぜって話してたんで、早速友達がツイッターで、フォローしてる仲間連中に、手当たり次第にメールして、ラジオを聞くように進めてみました。そいつらが聞いたかわからないんですが、回数を伸ばすように今後も友達にファンになるようにしつこくプッシュしていきたいと知っていきますんで、ジョニーさんもこれからどんどん頑張ってください。ダメだ俺、ごめん、今これリアルにちょっと泣きそうだった。やばい、エリカてめえこの野郎、お前のおかげじゃないよ本当に。もうもう俺にはね、まだね、そんな再生回数が、そりゃね、あのアニスパみたいな稼げなくたってね、熱心なリスナーがねいるんだからな。もうありがとうございますですよ本当。もうスタッフ一同感動しておりますですよ本当に。もうダメだ本当、もうどうしよう、デビューも今日はやめよう本当に。もうなんかもう、もうもうこんな、もう、うわーうわね。俺はね、やっぱね、このラジオでね、もうチャチャさんにいつもね、もうツイッターで、あの、いやもういつも愚痴楽しみにしてますからねってこう言われてね、よし愚痴ってやろうと思ってるからね、こういうストレートないい話に俺は弱いんだ本当、この瞬間本当。そいつらってJJ ですからね、これは本当に。いやーダメだ本当も。いやー嬉しいわ。ちょっと待って、あと他にもう一個喋りたいことあったんだけどね、まあいいや、うん、デビュー行きましょう、しっとりモードで。 たまにはね、こういうね、感動的な話しといたらいいんですよ、割と。そうしないと、ほんとね、また外出た方がいいよっていう、そういう単純な人生の比喩みたいなめんどくせえことになってくるから、ほんとに。ちくしょうと思いつつ。だけどね、まあ、リスナーさんもね、ほんとまあ、チャチャさんにも、ほんといつも聞いてくれて、ほんともありがとうございますですよ、ほんともう、いつもチャチャさんね、俺が、ツイッターでさ、二人が触れ、うーちゃんとこちさんが、でけーってこう言った後もさ、ほったらかすわけですよ。なんか、今がタイミングだ、今のタイミングだみたいな感じで、様子見てさ、10時とか下手したら9時とかね、時間がまちまちなわけ、ラジオ更新って言ってもさ、それいつ見てくれて、必ずお気に入りとかリツイートしてくれてね、ほんともう、やっぱ、今回がしかも130回目ですからね、なんかこう、よかったよ、本当に。まあ、この夏乗り切れるかどうかは、まあこのラジオもわかんないね。やめるやめるさ、必ず言うんだね、これ、ほんともうね。でもほんともうありがとうございました。もう何喋っていいかわかんない。でもね、これだけは言いたい。俺は、アニスパーよりも熱心なリスナーが俺にはついてるってことをね、今この瞬間だけ言わせてほしいよ、ほんとに。そういうことです。ええ。もう、俺はサンセットラウンジを今超えたと、強く言いたい。いや、これ、ニュースのところで喋ろうね。うん。というわけでね、もう感動の嵐のオープニングでした。はい。というわけで、続いて、レビュー 2.4 キロ。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい。というわけでね、しんみりモードの、レビュー 2.4 キロですけどもね。泣いちゃってんですよ、本当にもう今もうね、ティッシュ鼻にもうさっき押さえつけちゃった、もう本当に。だってさ、だってだよ。だってじゃん、本当、最初なんかニコ動って再生回数1だったんだよ。それが今こうやってさ、ね、そりゃ、いや、まあ、なんだい、たかが一通じゃねえかってね、どっかの意地悪なやつが言うかもしれません、本当に。バカ野郎って話で、思いっきりね、そいつ今俺の目の前にいたらね、ぶん殴っちゃう、本当に。あの人みたい、西山真紀ぶん殴った人みたいな、なんだっけ、早乙女太一みたいな、引っ張って蹴っ飛ばして思いっきりもうね、踏んづけちゃうね、本当に。もう嬉しいわ、本当。もう3人いつもね、このね、ジングルみたいなとこ入るとこはね、なんだこの野郎ってお互い喧嘩してんですけどね、今日は喧嘩せずによかったな、やってきてよかったなって言ってね、泣いてます、本当にね。というわけでレビュー2.4キロですけどもね、今日の一冊目はですね、またこれなんでこういう時にかけてしんみりする本を、また今日の一冊目はですね、バージニアウルフでね、ダロウェイ夫人ですよ。もうバージニアウルフといえばもう天才作家、19世紀末からまあ20世紀初頭ってちょっとまでいかないかな、1930年ぐらいまで生きた人かな、うん。で、代表作はダロウェイ夫人ですよ。ダロウェイ夫人とかね、あと東大へとかね、なんかいろいろあるらしいけどね。で、まあいつか読みたいなと思ってたわけ。ほら、前にさ、ニコール・キットマンとかジュリアン・ムーアとかさ、メリル・ストリープが出た巡り合う時間たちっていうね、まあ面白くない映画あったんですよ、それね。でもそれでニコール・キットマンがバージニア・ウルフやってて、でバージニア・ウルフって人は自殺しちゃうんだね、最終的にはさ。まあ、そこまで描いて、でバージニア・ウルフについてなんかいろいろ感じる女たちの話みたいなのあってさ、なんかやたらとこう外国の映画見るとよくバージニア・ウルフ、バージニア・ウルフって言うから、気取りやがって西洋人この野郎やっつけてやると思って読んでみようと思ってね。で、まあ、今回読んだんですよ。僕がいつも行く南図書館にあったんで、ちょっとカッと書いてみてさ、まあね、まあ結論から言うタイプですけども、レビューはね、まあこれ名作ですから、これ絶対読んだ方がいいですよ、これは本当に。まあ結構文体とかでもちょっとね、ちょっとしちめんどくさいとこあるんですよ。意識の流れっていうね、そういう手法を使っててさ、いや僕もちょっとこれ、まあ浮きとかで調べてもらった方が多分確実だと思うんですけどもね、要はそのフロイトとかが提唱したなんかそういうこう人の意識に根付いて作品を作っていくみたいな手法なんですよ、これ撮ってるのが。だから小説なんだけど、こうね、普通になっつのセリフがこうカッコしてあって、彼が言った、こう言った、ああ言った、で彼はこう思ったっていう、ちょっとそういうね、厳密に言えばまあそういう作りなんだけど、ちょっとこう開業とかもね、 ちょっとこうひねってあるんだね、ちょっと変わってんだよね。だからすごいね、読んでて繊細な作業になるんですよ、読書をするっていうことは。この本に関して言えばさ、開業することによっても場面が全然変わったりするからさ、そうなると普通、普段なんかまあ普通に読みますわね、まあ、この間読んだスプートニクの恋人の村上春樹なんか、まあ、もう目つぶってたってもう 2,3 ページ読まなくたって分かるわけじゃないですか、間なんか中身ねえからさ。だけどやっぱりバージナルフの今回の、まあ、初めて読んだわけだけど、すごい時間かけて読むんだよ。まあ状況を把握したいっていうところもあるんだけど、普段だったらさ、もうそのパッと読んで、いや難しかったからって言っちゃうんだよね、ここでも。でなんで難しいと感じたかってこともなんとか言ってみようとするわけよね。でもきっとこの本絶対重大なこと書いてあると思ったんだね俺、その最初、もう最初読んだ時からさ。でその意識の流れっていう手法を、まあ、俺なりにそのなんとか説明してみせようとするとさ、最初、まあ、ダロウェイ夫人っていう女の人が出てきて、彼女はこう思ったっていうことさ、時計の鐘が鳴るわけよ、ゴーンゴーンって言って、うろ覚えですよこれは。そうするとその同じ公園にいた別のその同じ時計の音を聞いていた人の今度視点に移っていくわけさ。それはどんどんこう繰り返されていくんだね。でそうなるといろんな登場人物が出てくるんですよ、これは一応群像劇だと思うんだね俺は。これでそうなるとさ、やっぱいろんな登場人物出てきてっても描くことってやっぱこう一つになってくんだよね、だんだんこう全部がこう繋がってくから。解説によるとやっぱバージニアウルフって人のその特徴として、その連続性ってところがあるんじゃないかっていう話してたけどね、まさにそれはすごく感じたんだねこれ読んでて。でそれがすごく面白かったね。で要は話がね、で要はあの一日を描いてるんですよ。あのこのダロウェイ夫人って人が朝から、まあ、目覚めるところみたいなところから始まって、友達が来て夜パーティーを開いて終わるっていうところでさ、でこの意識の流れで人物の視点がこう変わってくって言ったでしょ。それはさ、やっぱパーティーのところで花開くんだよね。そのパーティーの臨場感ってもうすっごく よく出てんの本当に。まあネタバレになるかもわかんないけど、まあ、その最後のねパーティーの場面で、まあ、1日が終わるわけですから、まあ、そういうパーティーの場面に行くわけだけど、こうそれこう自分もそのダロベとその他の登場人物と同じようにその1日を体験していって、その終わりを迎えるっていうそのリズムになってくんだよね自分もちゃんと。でやっぱね、確かに天才作家だって話は聞いたことあったし、でいつか読みたいと思ったけど、確かにやっぱ、まあ、このレビューで本当によく言うけど、やっぱり名作って言われてるものはやっぱそんだけの力あるんですよ。やっぱどう考えたってやっぱり何か引っかかる魅力って絶対持ってんだなってやっぱね強く思ったね。あのオスカーワイルドが言ってたかな、確かオスカーワイルドの言葉だったと思うけど、やっぱ終作は常に現代的に見えるっていうあの人確か言ってたと思うけどね、まあオスカーワイルドが好きだった別の人の言葉だったかもわかんないけど、やっぱそれは強く認識しましたねこの本今回読んでみて。でまあ確かにちょっと読むの時間かかるかもわかんないし、ちょっととつきづらいとこもあるんだけど、ぜひねゆっくりゆっくり読んでもらうとね、これ本当やっぱとってもいいと思いますこれは。はい、というわけで今日の一冊目はですね、バージニアウルフでダロウェイ夫人でした。でですね、二冊目ですよ問題は。まあホームページで見てる人はね、あ来たジョニーゾーンだぞと思ってくれるかもわかんないですね。だけど今日の一冊目ですね、またやってきましたね、もう僕の友達ですこの人は。ニーチェでね、反時代的考察上巻、角川文庫リバイバルコレクション計85というものを読んだわけですけどね、もう角川リバイバルコレクションって言っても多分今もうこれリバイバルされてないですよこれは本当にね。20年ぐらい前にもう20年ぐらい前にリバイバルされてて、いつの時代にリバイバルしたかって言ったら1950年代の本リバイバルしてるからね、だいぶ結局元を正せば1950年代の本だって、ニーチェはもっと前に書いてるわけだから、それきっとこう60年前に書いてるわけだからさ、結局100年ぐらい前の本リバイバルって言ってるね。でまあリバイバルコレクションって言って、まあ読んでみたわけだけど、なんとですね翻訳ですよ問題は。もうドイツ語そのまま書いてあるからね、ニーチェが書いてあるでしょ。で 私はこう思い、ドイツ語でゲッペルなんとかって書いてあっても、そのままローマ字でもゲッペルなんとかって書いてあるからさ、このゲッペルなんとかは一体日本語でどういう意味なんだろうってことは書いてくんないんだよね、これね。その後訳中で全部読めって感じだからさ、本当困るなと思いつつ。で、まあ今回ニーチェはですね、また怒ってるんですよ。すんごい怒ってんだよ。もうすっごい上下巻でさ、分冊不可って書いてあって、2冊同時に帰ったことらしいんだよね、当時。角川やっぱ強気だったんだね、当時20年前はさ。分冊ダメでつって言って、2冊買って1000円だったら1冊にまとめてくれた方がずっとらいいんだけどな、なんて思いつつね。で、まあ読んでて、でもニーチェがもう最初から怒ってるからね、ドイツ人はバカだってとこから始まってるもんだって。フランスと戦争したんだって当時で、ドイツは勝ったんだって、なんかで、ドイツがねフランスに勝ったと思って自分たちの文化が最高だなんて思ったら、本当にドイツ人はもう心の底から大バカ野郎だっても言っててね、もう怒ってんだよ、もうすんごい。で、俺も怒りたいタイプですから、もっと怒れって気持ちになるんだね、本当。もうだってすごいですよ、僕のメール並みにもうびっくりマークの嵐ですから、本当に。あ、ニーチェとだから俺は気が合うんだなと思いつつね、でずっと言ってて、全部で4部になってんで、1部でもうドイツ人は本当にバカ野郎だっつって言って、で2部で落ち着くかなと思ったら、2部の最初でさ、ゲーテの引用してるわけよ。そしたらゲーテがさ、最初のさっき俺が喋ったオープニングみたいなもんでさ、ゲーテのセリフ言葉引用してて、ゲーテが嫌い、俺が嫌いなのはってゲーテが言っててさ、もうなんか自分のことをもうなんか盛り上げようともせず貶めるような説教は俺だって本当に心の底から大嫌いだっていう風に言ってて、ゲーテわかるな気持ちと思ってさ、引用するもんがニーチェやたらと暗いんだよ、人間なんか信用すんなとかね、そういう言葉やたら引用してくるわけで、僕も基本的にはそう思ってますよ、本当。僕の友達はチャチャさんとイデオンさんとコーチさんとウーちゃんだけですから、本当。あと人間僕はみんな嫌いですからね、本当に。もうね、なんで笑う、ここ笑いどころ、ここね JJ だと思わなきゃね、このレビューね、あと100個載ってるやつ聞いてもね、だんだんムスッとしてくると思う、本当にね。こういうこと言うんですよ、僕は、本当に。で、まあさ、で、わかるなって、そういう気持ちになるときあるんじゃないって、こういう見てて、と思って。なんか怒ってる人見てると、なんか気持ちがスッキリしてくんだね、本当に。で、前に、まあ、読んだ本で、やたら怒ってる本別に読んだんですよ。で、それだともうせせこましいことばっか怒ってるわけ。要は、どっかの大阪府知事みたいなもんで入れ墨掘ったとか、そんな、もう小さいことで怒ってるわけよ。小さいことで怒るとさ、気持ちがちっちゃくなってくるね、本当に。やっぱりニーチェみたいにさ、タイトルからして、反時代的考察ですよ。つまり時代に迎合しないってことでしょ、ここは。俺は時代に即わないことを考えてるってもう言ってる瞬間からもう大好きだね、ニーチェのことは、本当に。で、3部、下巻は3部なんですよ。3部、4部が載ってて。3部になってもまだ怒ってて。で、4部になったら何だろうと思ったら、リアル、ワーグナーについて考えるみたいなこと書いてあるわけよ。ワーグナー大好きだから、昔にニーチェはさ。そしたらさ、もうずっとその後何書くかなと思ったら、またびっくりマークの嵐でさ、ワーグナーは本当に素晴らしいんだみたいなことをまた熱烈に語ってて、ああ、なんか、俺は言ってる内容はさっぱりわかんないんですよ。でもこのテンションだけはね、わかるなと思って、やっぱこうニーチェみたいなヒゲ生やそうかなってちょっと思いましたね、ほんと。こういうまとめすんですよ、ニーチェに対して。こういうまとめすんのはね、YouTube で感想、ニーチェについて感想言ってる人も少ないと思うけどね、ヒゲを生やそうと思うっていう感想を言う人も多分世界中探しても結構少ないと思う。うん。でもね、ちくま文庫で多分ニーチェ全集みたいに出てて、多分ちゃんとした翻訳って言い方変だけど、もっと現代的な翻訳でもしかしたら出てると思うんで、そっちの翻訳で読めばね、きっとね、なんかむしゃくしゃするとかね、このバカ野郎って言ってる気持ちの人はね、読むと多分この本読むと、まあ、内容僕こんな内容ですから理解できてないですけどもね、結構割ととっつきやすい本なんじゃねえかっていうね、そういう希望的な観測もありますね。はい、あ、よかった、最後はちょっとまともな、まとめになりましたね。はい、というわけで今日の一冊目ですね、ニーチェで反時代的考察でした。それでですね、ちょっと編集点短かったですかね、もうちょっと、まあいいや、そんなこと気遣ってもしょうがないんだけど、もうここはこっちさんがバチッとやりますからね。今日の3冊目はですね、アンドレイ・クルコフでね、ペンギンの憂鬱。もう可愛いでしょ、タイトルが。もう表紙からして可愛いもの。もうペンギンがグッて外に睨んでてさ、女の子そのそばで絵本読んでるっていう、ちょっとこう、絵本タッチなこう表紙で書いてあって、見た瞬間に、 絶対この本はつまんないだろうけど、結局俺はこういう本に載ってしまう、ピチカート5たまに聞くおしゃれバカ野郎の、おしゃれバカ野郎を気取ってる、本当にクソ野郎なんだと思いつつ、もう図書館で借りましたよ、この本をね。そこまで言う。自分自身ですよ。これピチカート5聞いてる人どうこうっていうんじゃなくてね。でね、まあ読んだんですよ。で、お話がですね、もうこっからもう、ああ、はいはい、お前はもう好きだねって言われると思う。ずっとレビュー聞いてる人は。売れない小説家が主人公で。で、その売れない小説家が、ペンギンと同居してるって話なんですよ。で、なんでペンギンと同居するようになったかっていうと、舞台はね、90年代のウクライナでね、もうなんかほら、ロシアがほら、民主化してさ、いろいろこうバタバタしてるところでさ、ウクライナも多分その余波食らって、結構国的にあんまこう落ち着いてない時期でさ、で、もう動物園でペンギンに餌やるお金なくなったから、誰かこのペンギンもらってくれませんかっていう話を主人公は聞いて、あ、じゃあ僕がもらえますって言って、ミーシャって名前つけて一緒に暮らすんですよ、そこでね。で、その主人公のとこにですね、新聞からね、あの仕事 の依頼が来て、なんだっけ、あれ、ほら、死んじゃう人、回想録みたいなのも書いてくんないかっていうわけよ。で、もう死んでからじゃ間に合わないから、死にそうな人のやつをもうあらかじめ書いておいてほしいっていう、そういう仕事を受けるわけよ。で、その仕事を受けて、ちょっと主人公が事件に巻き込まれていくって話なんですけどね。これがね、可愛いんですよ。で、このペンギンが、ペンギンの憂鬱ってタイトルに書いてある通りで、ペンギンが憂鬱症なんだね。で、夜寝れなかったりするんだ、ペンギンが。で、その、元ね、ペンギンのその、動物園にいたおじいさんに話聞きに行ったら、なんでペンギン、なんでそのおじいさんに話聞きに行ったら、なんであのペンギンをあんた引き取ったんですかっていうわけ。え？って主人公が言ったら、あのペンギンは本当にもう憂鬱症でね、神経症で一番大変なペンギンをあんた引き取ったんだっていうわけ。で、なんでペンギン憂鬱症になるんですかって言ったら、いや、あんたね、ペンギンってのは基本的に南極にいるもんだろって言われて、だウクライナも寒いけれど、南極に比べたらまだあったかいから、あったかいとこに行ったらやっぱペンギンだとそれ憂鬱になるんだよって話聞いて、もう超可愛いのよ、本当に。で、主人公がさ、ちょっと取材旅行でさ、ちょっとキエフだったかな、ちょっと別のとこ行くとさ、ペンギン面倒見てくる人いなくなるわけよね、その3日間ぐらい。そしたらここが可愛いのよ。その町のおまわりさんのとこ行ってさ、すいません、あの鍵預けるんでペンギンに餌やってくれませんかって言うと、おまわりさんも、あ、いいですよってこう心よく答えんだよ。俺もうすっごい好きでさ、ここら辺で、そこら辺にまあ事件に巻き込まれてって言って、まあソーニャっていうこう4歳の女の子が来て、その4歳と女の子のソーニャとさ、ペンギンで仲良くしたりとか、あのセルゲイっていうその面倒見るおまわりさんがね、すごい人でさ、やたらとその主人公のうちとか遊びに来るようになるんだよ。で、主人公も遊び来ないって言ったりとかして仲良くなったりして、ゲイとかそういう関係じゃなくて本当友情を築くわけさ。そしたらセルゲとマリさんすっごいいい人だからさ、今度さ、ペンギンちょっと元気なさそうだから、あの湖に氷張ってるからちょっと湖に遊び行くなんつって言ったりするわけ。俺いい話だなと思って、もうね、ずっとニコニコして思うわけよ。でさ、やっぱウクライナだからさ、多分ロシアノリなのかな、たまに皮肉っぽいとこもあってさ、いや、これあんまネタバレするだからしちゃいけないから、中盤とこ、ね、ちょっと俺が気になったシーン話すとさ、主人公が事件巻き込まれちゃって、ちょっとそのおまわりさん相談すると、おまわりさんが、あ、ちょっと分かった、あの俺のその会社っていうか職場の保養所があるからそこ行こうっていうわけ。そ、警備もちゃんとしてるからそこ行け、安心だって言ってさ、そこでまあまた女の子連れて行くわけよ、ペンギンと連れて。で、またペンギンもついてくんだね。あとこう主人公たちが外行くとパコパコパコって言ってさ、で、そしたらバカーンって爆発の音するわけ。で、なんだなんだってなるわけよ。命狙われたのかな、なんか危ないやつが来たのかなと思って、だって外出たらさ、死体が転がってるわけよ、ブワーッつって言って、で、そしたらなんだって言ったら、泥棒だっていうわけね。泥棒が地雷踏んだんだっていうわけよ。警備員の人たちがわーっと来て、どうしたどうしたって、なんだ泥棒がまた地雷踏んだのかっていうわけよね。もうシニカルなの、そういうところが。で、したい、これ報告した方がいいんじゃないって、その管理人の人が言ったら、冗談じゃない、俺今日非番だからそんなことできないよっていうわけよ。もうそしたらもう死体どころじゃなくて、みんななんだこのペンギンって言ったりするわけ。そういう不条理さもあってさ、とってもこの本ね、面白かったんですよ。面白かったんですよって言ったらもう話わかるけど、後半ね、ちょっとね、うん、まあ、うん、 いろいろ賛否両論あるじゃないですか。うん。僕はちょっと、そこまでいいんじゃないかな。可愛いまんまでいてほしいぜって僕はちょっと思っちゃったっていうね。まあ、ほぼネタバレですけどね。うん。でもね、多分僕は気になかっただけですけど、多分この後半割といいっていう人も多分いると思うんで、この本ね、おすすめですね、これは。だから、今日の3冊はまた先週に続いてですね、ほんとどれもおすすめです。うん。すっごい熱中して読んじゃったもんね、どの3冊も。はい。というわけで、今日の3冊目はですね、アンドレイ・クルコフで、ペンギンの憂鬱でした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
というわけでね、ニュース 2.4 キロですよ、うん、この間がいいでしょ、うん、もうなんかね、泣いてんですよ相変わらず、うん、疲れちゃったのか。リア充はやっぱ疲れるんだね、本当に。踊る体力はあるんだけど、あ、踊る体力といえばね、ユーストで僕が踊ってるとこ見れますからね、サンセットラウンジのユーストの動画で、生のジョニー見たいっていう人はぜひそこ行ってもらえるとですね、見れると思いますよ。僕が、そういうとこ行くと、なんで、なんだ、MVP だって言われるかっていう理由がよくわかると思います、本当。見て自分でショック受けちゃった。こんな気持ち悪い野郎いるのか。ね。生理現象出ちゃったけどね。嫌だよね、自分の踊ってるとことかみんな。でもあれね、見て、いや、自画自賛すんなって言われるかもしれないけどね。あれ確かに目立つわね、あれ、あんな風に前でやってりゃ。もう動き派手なんだもん、俺割となんか。いや、ほんとそうなんだ。いや、見てください。これみんなに、ジャッジしてもらいたいな、ぜひね。多分コメントのとこに貼り付けておきますから、これほんとね。いやー、でも、ねえ、サンセットラウンジ、もうちょっとその女子も頑張ればよかったんだね、女子に対して。相変わらずまだちょっとそこら辺の敷居がまだ高いんですよ、ほんとに。で、なんつったって悲しいのはですよ。まあ、僕の見た目見てもらえれば上がると思うんですけどね、ゲストで。僕は本当そのサブカル女子にモテませんからね。あ、なんか、森山未来みたいな顔したさ、あんなコオロギの足の裏みたいな顔した男がいいっていう女いいんじゃん。なんか、ブサイクのやつ。なんか、目がもうさ、なんだ、マンタみたいに離れちゃってるのがいいってやつ。あれ、変わってる女いんだね、あれ。ああいうその性格の悪い、底意地の悪いブスにはモテないんですよ、僕は。で、その底意地の悪いブスが、ブスのことを僕は好きっていうとか、こう、もう悲しい始まりが生まれてんだね、本当に。どうしたらいいだろうな、本当。俺のティファもきっとそっち系の男好きだろうしね。あ、またティファ言っちゃった。もう、言っちゃったらこれ、ワンコッチ入れといてくれますか、このティファっていうところにね。あ、もう2回だ、これ。そのままでいいです、すいません。ワンコッチ入れといてくれっつうのは入れるなっていうことだからね、これ。ほんと、そうなんだよ。不利なんだよ、ほんと。もう、さすが分かって、やっぱラッシュアワー分かってる、ほんとにね、もう。もう、俺とこっちさんだって、いや、今日ちょっと振り返ればね、俺とこっちさんだって、5年ぐらいですよ、この付き合いは。遊ぶようになって、本格的に。で、まあ、毎週水曜日。4年ぐらいか。6年ぐらい、6年ぐらいにしとこう。熱海からだからね、俺とこっちさん。あ、じゃあ、誕生日からだ、俺の。まさか。その時はこっちさん、こっちさんもその時は25で、俺もいくつに、いや、そうか、いや、じゃあ、そうだ、ワンコッチだね、ワンコッチ。年ごまかしましょう、42で、その時俺が、あ、15だったね、こっちさん、その時。で、俺がその時は、なもう計算わかんなくなっちゃったもん。あんね、みんなね、アラサーなるとね、数字計算できなくなりますから気をつけておいた方がいいですよ、本当に。1たす1わかんなくなりますから、本当に。赤信号もわかんなくなるしね、本当。あと階段も3段までしか登れなくなってきた、だんだん、本当。気をつけた方がいいね、本当も。というわけでね、何でしたっけ、これ。ニュース 2.4 キロですよ。ニュース 2.4 キロですけどね。まずね、これですよ。いや、これね、どうでもいいニュースなんだけどね。アヤマン監督。アヤマンジャパンの、なんだっけ。ぽいぽいぽぽいぽいぽいぽぴーぽいぽいぽぽね。俺ら3人割とあれ、そこ目指してるとこあるんですけども。6月2日になんとリングデビューするそうです。相手が誰であっても KO するだけって言ってますけどね。ね、キックボクシングだって。うん。しずちゃんって年ね、今は本当にね。うん。どっちが勝つかっていう。 あと猫ひろしともやってほしい、これ。
うん。
でね、なんでこのニュース紹介したかというとね、アイアンマン監督が結構美人だなって思ったんですよ。真剣な顔するよね、ほんと。結構いいんですよ。黒タイツ履いて足蹴り上げててね。次は AV デビューから楽しめるらしくてね、これならしてほしいなって思ったんだね、ほんとね。僕みたいに強い女性好きってタイプいますからね、ほんと。でね、あれですよ、次、あれ、小田切譲の家族の歌終わっちゃうんだってね、8話で打ち切り。あれ、俺見てんだ。普通にいいドラマですよね、あれね。見てないんだ、誰見てねえのか、そこ。あれね、僕割り当ててんですよ。僕自分を小田切譲で割り当ててて、で、貫地谷しほりをうーちゃんで割り当てて、貫地谷しほりはカメラやってんですよ。で、小田切譲の友達で、その子供たちに飯作りに行くんだね。で、ゆうすけサンタマリアはこっちさんなんですよ、マネージャーだから。で、そろそろ現実見ろってこう怒るんだけど、こう小田切譲の理解者なんだね、ほんと。あ、俺だと思って、まあ、3.3% ってことは300万人ぐらいは熱心に見てるってことですよね。だからね、フジテレビここを組んでやってほしいんだ、本当に。 3.1% 見てるってことはこの300万人本当に好きで見てるからね、このドラマ。これね、ビートたけしが昔出たんだ、ダウンタウン探偵事務所っていう番組が昔あった時、それが 2.1 しか取れなかったんだ、視聴率で。もこの 2.1 ってことは、この 2.1 本当に見たいんだこいつらはって言ってて、俺今家族の歌でそれ本当思ってるよ。いや面白くねって言われてるわけですよ、フジテレビが韓流にね流れたからだとか。今一本もやってないけどね、韓流。本当にやってて俺よかったんだけどね。ほら、住吉美希とさ、なんだっけ、モテる芸人のなんだっけ、コブラマンだかなんだかわかんねえ、あれ設楽だっけ、あいつがやってっけどね、全然面白くねえあんなやつでさ、行っててさ、ね、なんかヨガ体操とかつってやってんだよ、住吉美希が。そこ見ちゃうんだいつも。本当に住吉さんエロいからさ、本当に。いや、見ちゃうつって言ってもね、見てないんだけど、一回前見ただけなんだけど、結構お昼ムラムラするときとかなんかいいんだね、あれの。本当最近このラジオ本当こういう下ネタがっつり言うようになってきたね、だんだん本当に。まあいいや、しょうがないな、もうアラサーだもの、本当にもう何でもあれですよ、本当もうね。うん、でもね考えてみたらね、家族の歌8話で終わるって悪くないかもわかんないね、もしかしたら。ほら、たまにドラマってちょっとやりすぎちゃって、短ければよかったのにって思う時もあるしさ、あ、もう2、3話あってもよかったなって思う時もあるじゃないですか、なんかね。6話、7話ぐらいがいいですかね。だって、家族の歌のスタッフね、前向きに捉えてほしいですよ。映画だったら2時間で1本1話やるわけじゃないですか、まあね、1エピソードをさ。だから、ある意味映画分の時間もらったと思って、もう集中してやったらいいですよ、本当に。どうせガンダムだって昔は打ち切りですからね、43話でさ。そうですよ、本当。でね、続いてニュースですけどね。この間メッシがさ、50ゴール達成したんですよ、リーグ戦で。もう、ウイレカって話あるんだけど、俺だって FIFA 11やってたって50ゴール取るってことあんまなかったと思うんだけど、もう50ゴール取って、ね、これは、だから他のリーグだったら25ゴールで得点王ですよ。そんな中2倍取ってんだね、一人で。で、2位のクリスティアーノ・ロナウドが45得点取ってるから、ほら、前も異常だって話したんだけどもさ、言ったでしょ。そしたらさ、クリスティアーノ・ロナウドはまあ、レアル・マドリードっていうね、まあチームにいて、で、そしてメッシはバルセロナっていうチームいるんだけど、そのレアル・マドリードの監督さんのモーリーニョさんが、そのメッシの50ゴールに対して何の意味もないってバッサリ言っててね。リーグ戦はダメだったんですよ、メッシ。タイトル取れなかったわけで。そしたらリーグ戦で優勝できなかったんだから、この50ゴール何の意味もねえじゃねえかってバッサリ言っててね。クリスチャン・ロナウドの方がいいよっていう風に言ってて、いやー、バッサリだなと思っちゃったっつね、うん。でまたね、このデイリースポーツのね、写真見るとね、メッシのすごい笑顔の写真が載っててね、なんか寂しい気持ちになるっていうね、本当に。でもね、なんでそんなこと言うかっていうと、去年クリスチアーノ・ロナウドは42ゴールでまたスペインリーグの得点記録を塗り替えたんだね。だけどバロンドールっていうヨーロッパ一のタイトルは取れなかったわけ、ヨーロッパ一の選手にあげるタイトルはさ。で、まあ、メッシはもらったわけですよ。まあ、メッシは、チャンピオンズリーグっていうヨーロッパ1位を決めるね、大会でチャンピオンになってるから、まあ、そういう必然的な流れなんだけど、これで、 メッシはチャンピオンズリーグ今回も取れなくて50ゴールで得点王になったからバロンドールだって話になったら、じゃあ去年のクリスチャーノ・ロナウドどうだったんだって話になっちゃうわけですよ。そうするとバロンドールって、ああ結局何の意味もない、ただ人気投票なんだねっていう話になっちゃうらしくて、うん、今年はだからどうなるんですかね。50ゴールですからね。でも考えてみりゃね、でもやっぱクリーロナが取るのがいいんじゃないですか。あんまほら3年連続でもメッシ取ってんだからいいでしょ。もう6月あ違う、そんなもんじゃない、10月11月ぐらいだったかな、うん、ごめん適当なこと言ってるけどね、うん、でね、まあ、最後ニュースですけどね、あの東京ディズニーランドがね、あの同性カップルの結婚式 OK と認めたそうです。え、僕はあの本当にバージニアウルフもちょっと同性愛の毛があったらしくてですね、僕は割とそのゲイの人の文学とか好きだったりするんで、あの、まあ、趣味はそういう性的な思考はまあ各々は勝手にすればいいっていうね、そういう方向で言いますから、ああディズニーランドさすがだなと思ったっていうね、そういう話がありますけどね。でもそりゃそうなんだよね。でもね、考えてみるよね、うん、誰に迷惑かけるわけじゃないからね。本当にたまに風紀が乱れるとかっていう親父がいるけどね、お前が一番乱してんだって思うときはね、お前が一番うるさいこの野郎って思うときはね、あるからね、やってほしいねぜひこれは、うん、こんな感じですか今週は。ああと最後にこれですね、あのテレビ朝日が視聴率好調らしいです最近。キャストより内容が時代にマッチって言うんだけど、言っとくけどテレ朝のテレビなんか誰も見てませんからね、本当全部つまんないよ本当に。お願いランキングもつまんねえし、あとね、あとあれなんだっけ、 Q さんもつまんないし、あと、ね、関ジャニがやってる番組もつまんないし、俺が見てんのはおみやさんだけですよ本当に。見てんじゃねえかって話だけどね、もうやだお願いランキングとかね。あとプスも面白いね。あ、面白いのあんな。なんかでもテレ朝のあの深夜の時間帯ってこうね、わかるでしょ、なんかお笑い野郎ですいませんみたいなさ、いやいいっすよ別にこっち気使わなくてもっていう、なんかそういう気持ちになるね。あの駆け引きがね、11時ぐらいのあの駆け引きが。で、 あとねこれあったんですよ、あの人新助がなんか復帰しようとしてるって話あるらしくて、うん、なんか今ドキュメンタリー撮ってるらしいよ、なんか復帰に向けての。ヤフーのニュースで見たんだけど、でそのドキュメンタリーに中島も出てきて、芸能界って辛いよねって話してるって話があって、何が辛いんだバカだろ、お前が勝手に辛くしたんじゃねえかって話でさ、本当に自分でやっといて辛いとかさ、辞めるって潔く辞めるって言ったのにまた戻ってくるとか許せないね本当に。もうでまたあれだよ、出てきたらさ、ねえけねえけ、の行列にできる法律相談事務所とかでまたいい話みたいなのしようとすんだよ。何言ってんだバカだろ。でもあんなの泣いてんの大阪の人しかいませんからね本当にね。橋本知事だって、あの入れ墨してるやつに怒んだったら島田紳助バカ野郎って言ってくれって話ですよ。であとさ、吉本の芸人も気持ち悪いんだ、あれ本当見てるとさ、やっぱ吉本の芸人なんかみんなデスノートに名前書きたいって気持ちになるよね、あれ見てると。戻ってこいとも言わずさ、戻ってくんなとも言わねえでさ、お前らはっきりしろよって思うよね、あれ本当に。お前ら意思ってもんがねえのはこの野郎ってさ、誰かが言え、あれみんな右に習いなんだね本当。もうさ、芸人みんなもうぶん殴るっていう、どうですか本当に。もう頭きてんですよ、あの仲間内に乗りに。僕は本当に有吉だけですよ好きなのは。いや言い過ぎたかん、でも有吉好きなんだ本当にね、うん、なんか楽しそうにゆるくやっててそんなもんだろって思うんだよね本当に。爆笑の太田とかも行ってくんねえから戻ってくんなってさ、やめるって言ったんだからやめろよ本当。亀岡龍太郎戻ってきてほしいよだったらさ。今うちの母がそっと窓を閉めましたけどね、うん、というわけでもうそろそろこの辺にしとけということらしいです、はい。というわけで興奮しちゃいましたけど、以上ニュースにいてもきるでした。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4
はい、エンディングです本当に。いや違うんだよさっきニュースはさ、いや本当に違うんだよ。いやたまに興奮すんだよ本当に。なんか楽しそうにしててお金もらってていいなってつい厄介なんす本当。ただの本当にアラサーニーチェの厄介なんす本当にもうね、うんうん、いやというわけであのレディオ 2.4 兄弟はですね、あの、ヘルタースケルターの再生回数2000回に行かせたのは俺だとかね、実は俺だとか、そういう熱いメール募集してます、はい。あのニーチェについてはこういう本を読んだらいいんじゃないかとか、そういうアドバイスもですね、 あのもう募集しておりますですよ、はい、募集しておりますですよって、最近なんかこう昭和のアナウンサーみたいな口調になっちゃってさ、本当にもうカミカミだし、いやーダメだ本当も、いやダメだって、これいい意味でですよ本当。あ、いい意味といえば来週はですね、なんと生放送ですよ。
ええ、
そうなんだよ、ね、しかも僕は5月27日になんとついに空中浮遊ができる日が来ますから、浮遊じゃねえ空中飛行、ええ、できる日が来ますんで、それをなんともしかしたら実況生中継するかもしれないって、浮いてる浮いてるって言ってね、もうやっちゃう、その時3時間曲かけながらまたやりたいな、そういうね、そういうお遊びいいんだ本当。ウーちゃん選曲とかね、こっち選曲なんつって言ってさ、でまた3人でこう喧嘩したりとかしてね、それでちょっと公開未公開放送の時はぜひウーちゃんとこっち3人もちょっと参加してもらいたいですね、そのトークのところね。今日もあれだったんですから、もう本番前に2人でカメラなしで盛り上がっちゃってさ、天才ラジオ DJ その時だけはさすがに置いたきぼりですよ本当に。もういやー、広角のレンズは 2.4 がいいんじゃないかな、そんなんないよってバッサリ言われちゃってね、本当になんで俺はこの2人と2年もやってきたんだろうってつくづくその時不思議に思ったっていうね、だからあ、俺はちゃんとアシスタントできるぞって、そういうの相変わらず募集してますからね本当に、というわけでこんな感じですね、はい、以上レディオ 2.4 キロでした。来週は生放送、また来週。